番外フューチャーリーグ、
ちょっともう今合わなかった、もう一回やろう、ちょっと、うん、なんか嫌だね、うん、ちょっと合わないね、
うん、
なんで、
あら、ちょっとも
う一回やり直し、そうあれなんでだろうな、ちょっと30回以上もやってんのに、いくよ、
うん、
はい、番外フューチャードリーム、こちら始まりました、
はい、
本番が
こっち本番だったんだ、そうか、こっちが本番だったんだ、
本番が始まった、
そうかじゃあ、さっき
のは練習、
横練習2時間も横練習なんだ、
やっぱ多少電波に乗るとね、
うん、
なんかちゃんとやらなきゃなって、まあ、ちゃんとやってないかもしれないんだけどさ
なんか言葉発する一言がなんかあれだよね、ボケツ掘ってる感じだよね
今日さ、始まる前に俺結構言えるようになったって言ったよね、キャリーパミパミって、
はい、
でも本番でとちったよね俺ね、
いやあれね、
わ
よしって思ってもね、彼女の名前は言いにくい、
キャリーパミパミ、あれダメだ、あれ俺で言えるようになったんだよ、結構
練習したんですか、
キャリーパミパミどう、
うん、さっき
キャリーパミュパミュ、
うん、うん、
怪しい、言ってごらん、
キャリーパミュパミュ、
じゃあ曲紹介してよ、じゃあ今朝のオープニングは、はい、言って、
今日のオープニングナンバー、キャリーパミュパミュ、ファッションモンスター、
おお、なんか言えてるね、
まあまあまあですね
今朝のオープニングはキャリーパミュパミュでファッションモンスター、キャリーパミュパミュ、もうちょっとじゃあスピード競争してみる、キャリーパミュパミュ、
キャリーパミュパミュ
今ちょっと怪しくなかった、
うん、よ、いいよ、
じゃあもう一回ね、うん、キャリーパミュパミュちょっと待って、キャリーパミュパミュ、
キャリーパミュパミュ、
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 キャリーパミュパミュ、あれダメだな、キャリーパミュパミュ
キャリーパミュパミュ、
これさ力入れるとやっぱ言いづらいよね、
うん、キャって言うとだ
ね、キャリーパミュパミュ、
キャリ
パ、だからよ、ほらドラえもんのなんだっけ、書いてあったじゃん、ネットにも、
うんうん、
ドラえもんのなんだっけ、
あの物を出す時のような口調で、
キャリーパミュパミュ、
キャリーパミュパミュ、
それぐらいのが言いやすいね、
うん、
ちょっとそれ今ので曲紹介やってみて、どうなの、
今朝のオープニングは、
そこまでしなくて大山信代じゃないんだからさそこだけ、だから今朝のオープニングはキャリーパミュ、そういうのやってほしかった、
最初からじゃなくて、
うん、で今朝のオープニングはここが言いづらいからそれでやってほしかった、
ここだけね、
うん、
今朝のオープニングファッションモンスターキャリーパミュパミュでした
つまんないからやめよう、なんか面白くなかった今の
なんだよ振っといて、
うん、表でやったらやっぱ引くだろうね、
うん、そうだね、
なんなのしのちゃんっていう感じでね来週から終わりだろうねきっとね、番組 ね本当に、ということで今日はちょっとそう、俺早く出ないといけない、うん、ちょっと
クイックコースで、はい、お付き合いください、
メッセージいつもいただいてるんですよ、嬉しいんです、
嬉しいね、
ボンボヤさんから、健太さん、しのさん、こんにちは、
こんにちは、
先週本家の FM 横浜フューチャースケープ
大
和コット市公開生放送スペシャルに出かけてきました、気合を入れて8時前に会場に到着しましたが
早い
1時間前にこれは早いね、だって僕らの公開放送だって大体30分前ぐらいに
自分たちが、
そうステージは撮影禁止の札が掲げられ、生放送と裏の公開収録の模様を撮ることはできませんでした、それでも最前列に陣取り、最前列に、
おっといいぞ、
さすがだな、放送開始35秒で帰りたいと嘆く小山くんどさんや
早いな、
くんどさんから化粧が濃い、服装がいつもと違うと言われたり化粧が濃い、服装がいつもと違うと言われたり、嫌ない宇宙人を強制的に披露させられ、わらわらわらわらわらってやったんだ、苦笑いしつつもくんどさんを支える柳井真希さんのやり取りを目の前で堪能しましたなるほどね、さて私は今週ラジオショッピングデビューを果たしました、
え何を購入された
の、来月6名のラジオ DJ と JR 東日本が所有するお座敷列車宴号に乗る企画がありだって、
へー、
誘惑に負けて乗車券特急券お弁当にビール2本がついて8470円のチケットを購入しました
細かいな
すごいな、でもこんなイベントあるの面白そうじゃん、横浜駅発の6両編成のお座敷列車ですが、各車両に1名の DJ が乗り込み、DJ がローテーションで各車両を回りつつ3時間の旅をしますって。
あ、それは面白い。
こんなイベントあるの面白いね。さすがだね F 横、開催まで1ヶ月を切っていますが当面の励みになりそうですって。
へえ、6両なんかね、向こうだからできそうですよ。北海道でどうなんでしょう、そういう企画をやったら。
いや、できるんじゃないですか。
できなくはないかもしれないですね。
うん、
フラの美瑛を通ってとかできそうですよね。
こういう時に多分横に放送作家の人がいるとどうなるかっていうと、しのちゃんは列車とか旅に詳しいんだから、自分の交通列車っていうのは、お座敷列車っていうのは、そう、私もこういう経験があってすごくいいんですよねって話を振りなさいって、こう横からこう来るのよ。わかる、
ごめんなさい字読めなかった。
いや、しのちゃんに、そうそう、ここがね、あのポイント、しのちゃんが入れるポイントだったと思うよ。
そうか、
うん、
そうだね、列車ね。
これほら反省フューチャーもあるから、リアクションの練習をしないといけないから、
はい、
だってお座敷列車っていうキーワードですよ。
そう、お座敷、
しのちゃん来ないと。
あのね、列車、お座敷はね実は乗ったことないんですよ。乗ったことないんだけど、鈍行列車なんていう、その楽しみがあるから、なんていうのか、特急だとね、シューッと行っちゃうのもあるんですが、お座敷も結構割とゆっくり走ってくれるところもあるんじゃないですか。景色を楽しみながら進むっていう良さがあるんですよね。
僕なんか、なんか焼肉かなんかやりながらのろっこ号っていうのは乗ったことあります。焼肉だったかな、多分鍋、
ジンギスカン
だな。あれは楽しかったな。やっぱ風景が変わると、やっぱりこう食も進むし会話も弾むんだよね。
あのビバウシあたりからゆっくり走ってくれるんですよね。
そうそう、
あと向こうの方にもあるんですね、あの道東の方にものろっこ号ってありますよね。
そうそう、釧路の、あの、
釧路湿原だ。
そうそう、
あっちの方は乗ったことないんですけどね。
よかった、今俺振って話膨らんだね、ちょっとね
ちょっと膨らんだんだ、
それはちょっと
OK
来てくれ、
OKOK、
しのちゃんなら列車の話で行ってください。
勝ったよ、
ね、最近聞いてないんだって最近勉強してないんだってねえ、どうしようかな。いや、そのね、街の姿勢が嫌なんだよね俺ね
姿勢を変えればいいの。街
の姿勢がだろうな。まずね、じゃあね、今日絶対聞いて。
うん、はい、うち帰ったら聞きます、
絶対。
うん、
ごめん、これ街の姿勢が耐えられないの、すごく。
街、姿勢を変えるといいの。
いや、街の姿勢、俺が何か言わないと喋らないっていう姿勢が、なんか耐えられなくなってきた、だんだん。
分かった、姿勢を変えればいいんじゃないのね。姿勢、
え、
今なんかこう、今で腕をテーブルについた姿勢だけど、その姿勢を正せばいいとかいう姿勢じゃない。
それ本気で言ってんの、それ。じゃあ、ボケてんの、ボケてる今、ボケたの。違う そっちの姿勢じゃない
コテコテだな、
そっちの姿勢じゃない。
こう食いついていけばいいんですか。
そうね、だからどうしたらいいんだろうな。すごいなこれ。
黙読。
いやいや、これほら、
ああ、ボンボヤージュさんがつけてくれた、お写真、いつもながらの。え、これ、これが元からあった、あの宣伝用のあれですか。
当日これパネルじゃないですかね。
パネルは前々から。
大和骨董市公開生放送スペシャル。
うわ、あ、日付がついてるってことは前々からやりますよっていう宣伝っぽくついてたってことですよね、当日用じゃなく。
いや、当日つけたんじゃないですか。当日朝9時から今日ですよっていうことで、これ前からつけてたらおかしいじゃん、ずっと多分。当日だからセットしたんじゃないですか。
すごい大掛かり。
ねえ、すごいね、写真でかくてね。ジモンさんも出たんだね。
本当だ、
うん、
ゲストに出られて
る。これね、実は俺ホームページで拝見しました。ホームページに載ってたよ、ホームページに。
でも
中、あ、これあとお座敷列車の、
ああこれもつけてくれてる。
あ、栗原さん、栗原さん出るんだ。へえ、栗原さんに会ってみたいな。一度も会ったことないし、この人好きなんだよな。
他にどなたが出られるんですか。
この人、ここだよ、しのちゃん。知らないでしょ、
うん、
ね、
はい、
もうラジオ業界では超有名な方ばかりですね。
うん、15年、フューチャースケープ15年でしたっけ。15年もやられてきて、初めての公開放送というとね。
11月20日、
あれ、なんか違う話になってる。もうお互い違う話になってるの。15年もやられて初めての公開放送っていうのも意外ですよね。でもその分だけ新鮮だったんじゃないかな。
うん、
ね、いやでも、いや行ってみたかったな。
いやでも最近聞いてない人にそんな感想言われてもあんまり全然話は噛み合わないと思いますよ。
今日帰ったら聞こう。他にもいただいてるんですよね。
はい、おじゃるるるさんから
いつもありがとうございます。
今週半ばに義理の母米寿を迎えました。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
88、ね、元気ですね。
その日の言葉が、今日から第二の人生だわ。そして続けて目標に向かって一日一日を感謝し、豊かに楽しく明るく笑顔で過ごすことが大切。何事も前向きに前進。義理の母は、義母はこの夏旅行先で旅先で体調を崩し、少し家族の手伝いが必要となりました。今まで通りに行かないことも多いのに、いつもと変わらず笑顔で過ごし、できることはもちろん、そうでないことも努力して行うようにしています。そして家族が手伝うと必ず言うありがとうの言葉、うん、素敵です ね。どんな時も輝いている義理の母、これからも人生のお手本を私たちに見せてほしいと思います。おじゃるんるん、
いつも素敵なメッセージ。
いいメッセージ読んだ後におじゃるんるん。
まあこれ ね、ネームですからね、ネーミングですからね。
いいですね、この落差が。
あ、私の祖母もまあ苦労重ねた人生だったと思うんですよね。でも弱音愚痴一つ言わない人でしたね。だから、最後もみんなから愛されて旅立ちましたけど、多分ね、おじゃるんるんさんのお母様もそんな感じじゃないかなという気がしました。
世の中、お姑さんとの仲が悪いっていう話、よく聞くじゃないですか。
ね、そんな中でも、もうもちろんおじゃるんるんさんのご両親も、ね、大切にされて、そして旦那さんのご両親も大切にされて、大切にする両親がもう4人いらっしゃるっていうね。
意外に仲が悪いっていうお姑さんの話を聞くと、結構なんか細かい小さなこと多いんだよね。
あ、お姑さんが言う、
例えば、朝起きて、私は6時に起きるけども向こうは6時半に起きるとかさ、朝起きる時間が違うだけでやっぱ生活のリズムが合わなくて、それでちょっと合わせてほしいっていうことでこうぶつかりがあったりとか、ティッシュの箱の位置とかね、あるいは洗濯物の干し方とかさ、そういういろいろなんか細かいことの違いが積み重なって、あのテレビのチャンネルも見たいものじゃないとかさ、そういうのを積み重ねてやっぱり出てくるみたいですよ。
もうその人その人が、まあ、お互いね違うお家で過ごしてきたんだから生活環境が違うのは当たり前なんですよね。だからティッシュの位置も違うし、起きる時間も違うし、味噌汁の具だって違うし、味も違うし、もう何も違うのを、まああえて違う者同士が一緒に住むっていうのがありますからね。
そうだね、
だからまあ違いがあって当然っていうのを 構飲み込むというか、あ、そういうやり方もあるんだという考え方でまた変わるとは思うんですけどね。
そこはもうお互いに最初に決めるか、うん、全部気にしないことしかないよね、
うん
うん、別にね、ティッシュの位置が違ったってとってもないじゃんって外から見たら思うかもしれないけど、うん、気になる人は気になっちゃうんだろう ね
無意識にそこに歩いてないからあーってなっちゃうんだろう ね、
そうそうそう、ゴミ箱の中にちょっと一つ二つ残ってたりとか、
うん、
トイレットペーパーの替えが用意されてないとか、
うん
うん、あとはカーテンが家に帰ったら開けっぱなしとか、だんだんなんか自分のこと言ってるようになってきましたけどね
、どんどん具体的になって
きますね。すごい今具体的に言ってましたよね。
具体的、うん、スルスルっと出てきてる、
なんでしょうね。あとは雨降った後の傘を干してないとかね
濡れたまま差してる
て、ね、濡れたまま差してるとかね、
あ、
うん、あとは何でしょうね、夜寝るときにつけてるオレンジ色の電球がつけっぱなしとかね、うん、だんだん違う方向に行ってますかね話がね。
ね、あの後ほど怒られるっていうお話につながっていくんでしょう、ね、
でもこれ多分きっと可愛いおばあちゃんなんだと思うよ、おじゃるんるんさんの母さん、
うん、
ありがとうっていうこと、なんか俺なんか可愛いばあちゃん見ると本当なんかほのぼのするし、俺、うん、いいと思う。本当本当、ぜひ女性の皆さんには可愛いばあちゃんになってほしいです、全ての人に、
このシワ一本一本がこの年齢の年輪、
うん
うん、
中には極度になっちゃう人もいますからね、もう新聞でね、新聞テレビニュースですごいですよね今ね。
極度ですか、
あれ知りません、
あのあれでもあの、あ、名前出てこないや、
いや名前出さなくてもいいですけど、
いや今何さんだっけ、以前む昔も、あ、名前出てこないや、今学校の先生じゃなくて大日さんじゃなくて16室で
ホルモン打ちましょうか、ホルモン脳みそ変わる、そうなんですよね、ホルモンが見つかったらしいですよ。
ホルモン欲しいね。
ねえ、すり込みという、
はい、
ね、今日表でも言ったんですけども、生まれた直後のひよこが親を覚える学習、これすり込みと言いますけれども、だから生まれてすぐこう目の前にブロックがあると、そのブロックを親と思うわけですね、うん、覚えるわけです。でもこれは 2,3 日までしか起きないから、4日5日経った後に目の前に置いてもそれ親と思わない、
うん、
で覚えられないわけですよ、うん、でもある甲状腺ホルモンを注射すると最も遅い場合6日目から訓練を始めても親を覚えられたっていうことなんですね、ひよこがね、
うんうん、
だからこれ帝京大の本間教授は、甲状腺ホルモンに全く新しい作用があることが分かったので、今後仕組みを解明すれば人間が適切な時期に学習し損ねても取り戻すことができるかもしれないっていう、これは絶対にね、
画期的です、
しのちゃんに紹介しようと思った
ありがとう、
うん、その、ね、ホルモン打ってもらったら思い出すかもね、
うん、そうだね、ホルモン欲しい ね、
ね、
人間にも適応すればいいよね、
そうね、
うん、
真っ先にねやってほしいですね、
うん、そう真っ先に予約するね、
そして横かなさんからもいただいてます、
ありがとうございます。
先週麻生さんも大和にいらっしゃりたかったようですね、ボンボヤジさん、チャウチャウ父さん、ゴマパパさん、花ピーさん、名古屋のよそさんも来たんだ、すごい、ナトさん、あ、ナトさんにも俺会いたいんだよな、フューチャードリームのリスナーもたくさん集まりましたよって、フューチャースケープのリスナー
わざとじゃないの、
嬉しいよね、こう言ってくれるのが、気遣いがね、この気遣いがもう本当に嬉しいよな、はい、公開裏フューチャースケープが終わった後、まだ11時40分ちょっと手前だったので、うん、会場でフューチャードリームの生放送聞きました本当に
嬉しいね、この合間合間でお付き合いいただける、
これは嬉しい
ね、
本当に、いや、横川さんもう本当に切符&抱擁
されて嬉しくないと思うけどね
これは嬉しいな、ありがとうございます、皆さんに本当よろしくお伝えください、本当に嬉しいです、ぜひね、旭川に来た時にはね、皆さんと一緒になんか鍋が包みたいですよね、
そうです、あったかいものが、
チームリスナージャパンの、下っ端として、
はい、
下っ端として鍋つつきたいです本当に、なかなかフューチャードリームの公開放送には行けませんが、機会があれば旭川を再び訪れたいと思います、
いらしてください、
いや、もうこれだけで本当嬉しいです、
うん、
もう今日はね、元気出る話多かったです、表でも、
ね、
勇気の湧く、
うん、
本当にね、本当にみんな本当ありがたいな、こうやってつながってるのがね、多分ね、こうやって一生懸命聞いてくれてこうつながってるっていうのは多分ね、どっからやっぱり昔もつながってるんじゃないかなって思うようになってきた、うん、
あ、昔も
うん、この生まれ変わりの前、江戸時代に来てたか分かんないけど、どの時代かに、でもどっかでお世話になったり、なんか親しかったのかなっていう、う
ん、感じがしますよね。自分のこの前世の世界、
そうですね、
でも何らかのお付き合いがあったかもしれないですよね。
うん、本当ですね。ということで、あ、やばい、もう30分、うん、でも出なきゃいけないんで、
はい、
ということで番外フューチャー、今日が32号、10月27日配信番外32号、今日の旭川の天気は晴れです、
はい、
気温は15度だったっけ、
うん、15度、
すごくですね、突き刺さ、鼻に差し込む空気がもう本当にコカ・コーラ入れてるみたいな
シュワシュワシュワって
シュワシュワシュワってなるような空気でした、
はいはい、
じゃあまた来週、
またね。